メデラジ第158回、私レギュラーパーソナリティメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あのひつやかさん、
はい、
ちょっと私どうしても聞きたいことがあって。
ひつやかさんに、
あのどうした、メールも来てたんで、ちょっとメールの文面で読ませていただきます。
メール、まずメールの文面。
そうですね、あの同じことを思ってたところがあったんで、あのこの私もちょっとモヤモヤした気持ちがあって、ただこのメールが代弁してくれてたっていうのがちょうど来てたんで、ちょっと読ませていただきます。
はい、
メデラジネーム長戸総一郎。
おい、なんだ、待って、なたかしとあなたの意見が一致することなんかあるんですか？
メールのタイトル、つらい TYC がどうして紅白漏らしたのか。
かましいわ。
この件について次回放送で語っていただかないだろうか、そう思います、痛恨です。ということで、あの担当直撃いきます。なんでですか？
俺に聞くなよ、まず。まず、
え、
俺が爆売れしてたとして俺に聞くなよ。
いや、なんか裏でちょっとネゴシエーションがあったのかなとか、ちょっと考えちゃう。
いやダブルブッキングとかで出れないとかじゃないですよ。
やっぱカウントダウンライブとかを控えてるからさ、やっぱ
会えてないよ。
ああ、じゃあひさかさんって TYC は何してるんですか？
ひそやかおよび TYC は11月29日土曜日、TYC ワンマンライブ埋めて豊洲の準備をしてるんだよ。
こんな見え見えの道あるか。もう今この瞬間だけこのポッドキャストの左上にこの動画にプロモーションが含まれますって出てた。あ、でもまあもうだって2週この収録時点でもう2週間切ってるどころかですよね。もう
あのもう一桁台ですよ。
ああ、もう
何日前っていうので言えば、
最初お話聞いた時はまだ全然半年以上先の話だったんですけど、もう目と鼻の先ですね。
いや、もうやばいよ本当に。
でも今、
ね、全然準備終わってないしね。全然終わってない。
今大詰めみたいな、大詰めまで行ってない、もしかして。
まあ、大詰めであってほしい。
あ、もう、とりあえず、それで終わるかともかくして、今、大詰めをしている。
大詰めをしている。
あの、まあ、確かに、その普通の、まあ、会場があれだから比較として出すけど、普通のオケとかって、そういうなんか、まあ、数百人キャパでやるときとかも最後ほんなんか最後1、2週間結構練習詰め込んだりとか、その、こう入隊時の動線とか結構大変だったりしますから、
うん、
まあ、それをましてや、
そもそも、ね、うん、そもそもオケとかに比べてさ、その座組が少なすぎるから。
まずそこもあるし、
そう
だし、なんかまあオケある意味、まあ言うてもテンプレ化してる部分もあるじゃん、なんか、
まあまあそうね、
受付でこういう人配置して、でこういう動きがあってみたいな、で入隊以上もこういう動きが一般的にあってみたいな、カーテンコールもあってみたいな、
あったあった、
そういう前例がまあ ないことはないんだろうけど、極めて少ないことをやろうとしてるから、うん、まあそこでゆえのっていうのは確実にあるっすよね。
まあそうね、
じゃあまあそこも今詰めに詰めてそうです。ここで聞くのもあれですけど、なんかもう当日やれますか？
このまま。いや、当日はやれはする。
ああ、そこはもう任せてくださいよぐらいの、なんかこう
任せてくださいよ。いや、本当に任せてください。
うん、
絶対に 絶対に面白いと思うんで、あの本当に自信があるので、あの絶対に来てほしいです。聞いてる方も、あと来る方は絶対に遅刻しないでほしい。
ああね、
あの5時半から始まるんで、あのぜひ最初から来てほしいですね。あのなぜならもう最初がピークなので。
いやもう最初から最後目が離せないとか、だから最初がピーク、
最初がピークなので。
いやいや、
全ての盛り上がりを最初に。
そんな先行逃げ切りみたいな。
もう先行逃げ切り。
でもそれだけもうそので一点にかけてるっていうことです。
はい、あの かけてますね。でまああのその成立はもう多分おそらくするんだけど、もう最後の最後までちょっと粘ってる状態です。
でもそこの成果になるように、そこの成果っていうのがまあ当日見られるはず、
はい、はず。
ということですね。いやね、私もそれこそ去年今年の頭かに同じ会場でやって、結構会場自体もその豊洲文化センターのホールいい場所なんで、
そうですね、
なんかそういうの込みで、まあ、体験としてそういうまあ私とかそのちょっと特殊な例だと思うんですけど、普通に生活してて多分そういうホールにあんまり足伸ばさないって人もいると思います。ましてや TYC みたいな普段そのバンドとしてそういう ライブハウスとかでやってる人を追ってるような人だったら、なおさらあんまり馴染みがない場所だと思う。そういうところでもね、なんか体験として見ていっていただけると、うん、良さそうですよね。
いやプロモーションについてるからやっぱありがたいんですけど。
そう、あのハッシュタグ PR で。
いや、ありがとうございます。いやちょっと本当にそうなんで、あの
ぜひ、はい、じゃあまあメールとしてはまあこういったのが来てましたけど、まあ、他にもメール来てるんで、
はい、
じゃあちょっとでほぼ同じ内容で多分あ5時修正ぐらいのやつが、2通届いてるんで、後から来た方だけ読みます。
あ、はい。
メテラジネーム、ヨシコジエンド。
アイナジエンドみたいに言うな。
エンドが、あの、名字のエンドです。かっこ秋天皇賞743着。問診票の血液型にミヤマクワガタ十二星座にオペラ座と書いたのに、誰も掴まれることなく人間ドックをクリアして悲しみに暮れるひせやかさん。
いやいや、してねえわそんなこと。
履歴書の懲罰欄に外観誘致罪、視線予備罪、視線陰謀罪不起訴、グラミー賞過去予定と書いて転職先に動揺を走らせるのがマイブームのめでたいさん。寒すぎてサミュエル・エル・エル・ジャクソンではないですか。
はあ、
最近めでたいさんは池袋駅前で KINAGNU 過去キングヌの大ヒットナンバー、メジロをアカペラで熱唱したそうですね。
確実だろ。
自白、白目、日の目、百目、白々、百日などのキングヌ視力検査8部作に数えられる名曲です。
視力検査やってんだ。
たまにどれがドラマの曲か分からなくなるんですけど、どれなんでしょうか。前回の神父ができたから共有しよう、神父があのアーメンの方の神父
作ってないです。
共有しよう、ビバクリスチャンの回、志坂さんが神と崇める難波さんの久々の登場。語りまくリングで、これにはニスラーもほっこりでしたね。M3 は医療転職サイトですが、音楽イベントも運営しているとびっくりにっこりです。
違うよ。
神譜と書いて神譜。 リコレクションがいい学校の教科書に載る日も近いですね。めでたいさんは次回まで水を汲んで炊き出しをしてください。リスナーとの約束です。ということで、ちょっとどこ触れていいか分かんないですけど。
そうなんです。なんか、やっぱ聞いてはいるんだよな、なんか。
あ、そう、めでぞくんの思い出したんですけど、これラジオで話してないと思うんですけど、最近ちょっと腹に据えかねてることがありまして、
なんかちょっと俺あなたと連絡取りすぎかもしれないです。もう察しちゃったよ。
ちょっと許せないことがあって、
まあ、あなた毎週許せない話するぞ。
あの大企業がこんなことがあって許されるのかってことがあるんですよ。
何でしたっけ。
ダイソー産業さん、はい、何をやられてる会社なのか分かんないですけど、
100円ショップ
ダイソー産業さん、まあ、100円ダイソーとかっていうのを運営されてるらしいんですけど、
はい、
そこの、
はい、
マスコットキャラクターが今年の8月や9月に誕生したと。
はい。
で、まあ、そのニュース聞いて、おーダイソーもそういうキャラクター路線に行くんだと思って、もう見て、もうそこでもう腰抜かしちゃって足は
足って言うな。
いわく大蔵こんなことは許されるか。ダイソーキャラクター大蔵、
オフィシャルキャラクター大蔵。
そう、象のキャラクターピンクの線が入ってる大蔵。これも許せないよ。
過去いろんなその何象のキャラクターを見つけてはあなたイチャモをつけに
あの、まあ昔だとドムドムハンバーガーのドムゾウくんもね、
はい、
ただドムゾウくんは多分向こうの方が先だから強く言えないけど、
はい、
今回に関してはもう今年だから。で、名前大蔵なのに、あの普通にあのエゴさしてると大蔵くんとかっておっしゃってる人たちも多くいらっしゃる。やっぱちょっとどっかちょっとこうね、根回しとかしてもらってもよかったのかなと思うんですけど。
過去最高に似てるよね。
そうで、ちょうどそれ発表された日にちょっと100件行く用事があって行ったら、その、うん、大蔵くん発表記念ステッカープレゼント中とか出て、なんかもうそれももう昼ぐらいに、多分朝からこう配り始めて昼ぐらいに行ったらもう残り 2,3 枚しかなくて、まあけしからんと思ってもう1枚ちょっともらって帰ったけど、
当日行ってもらってんじゃねえか。
で、この前ほんとに 2,3 日前ちょっとで、あのダイソー行ったら、
うん、
ダイソーぬいぐるみ入荷中って言って、はい、もうバーずらーっと並んでて、
はい、
もう見たら、あの本当になんか結構大きめのダイソーしかまだないらしくて、
うん、
その例えば神奈川だと神奈川全体で8店舗ぐらいしか入荷してないみたいな、なんかその品薄商法やってんじゃないよと思いながら、
ダイソー釣り、
まあ一個買って帰って
買ってんじゃねえか。
で、なんかミニぬいぐるみキーチェーンみたいなのあったから、それも買って。
めっちゃ買ってんじゃん。
もう許せないよ、もう本当に。
どっちかな。
ちょっともう今後もちょっとこういうけしからんやつが出てこないから、もうこのメディアライズで日々チェックしていきたいんですけど。
そうですね。じゃあちょっとダイゾーくんのプロフィールでも読んでいきますか。
ダイゾーくんのプロフィールね。
はい。ダイゾーの公式キャラクター誕生。ダイゾーの魅力や若くはもっと世界中に届けたい、そんな思いからダイゾー公式キャラクターダイゾーが生まれましたというサイトを今見ています。ダイゾーくん、ダイゾ
ー、そう、くんはつかないからね、こういう
ダイゾ
ー、こやつには、うん、
身長 100.3 センチ、
なめんじゃないよ本当に。
体重 100.3 キログラム、
なんか身長体重一緒、ドラえもんじゃないんだからさ。身長100センチ、体重100トン、100トン100キロか。ドラえもんじゃないんだから。
誕生日、12月5日。
なんでやねん。
もうすぐ。これもうすぐですよ。
あ、じゃあ祭壇作んないとな。
うん。これね、多分ね、おそらくね、企業の成立なんじゃ、設立日なんじゃないかな。
あ、まあ、まあ、多分、そうだよね。多分企業系のキャラクターってそんな、で、100点差もなんか、なんかとかかってんだろうね。
うん。出身地、広島。これ、まあ、広島の企業らしいです。大蔵、大蔵産業。
もう。
住所、みんなの町のダイソー。
うるせえ。
職業、ダイソースタッフ。
まあ、年齢明かしてないから、その、なんか、児童を働かせてる、そういうのにはならないのか。
趣味、ダイソーパトロールを兼ねた旅行。
あの全国のダイソー回る、あのビレバン全店回る人みたいな いらっしゃるけど、そんな感じでダイソー全店回るぞなのかな。
好きな食べ物、リンゴ、こだわりのむき甘栗。ハマっていること、最近始めた商品紹介と英語の勉強。いや、いいですね。
これどっかの社員のやつ丸パクリして最後。なんでまあゾウだから100分つってリンゴはまあわかる。
はい、
ゾウ、でもゾウがあんまりリンゴ食ってるイメージもないけど、リンゴは食いそうだから、
まあ、食いそう。
むき甘栗って、ちょっと年をいかれてる店員さんが。でも待ってるの、まあ商品紹介もこれもまだ100歩譲ってわかる。その最近こうマスコットキャラクター就任したから、そこで商品をこうどんどん紹介していこうって今なってるのは分かるけど、英語の勉強はもう余暇じゃん。
いやハマっていることだからいいんだよ別に。大蔵が今ハマってることなんだよ。いいじゃん。
まあ別に悪いとは言わないけど、だってもうなんか実利的すぎるんじゃない。なんかキャラクターってさ、もうちょっとメズ族に要する私が言うのもあれだけど、もうちょっとなんかファンタジーというか、なんかハマってる、そうですね、最近の趣味とかそういうのも、だからもうちょっと メルケンな感じで行くものじゃないいの。それむき甘栗だね、英語の勉強だね。もう社長のプロフィールかと思った途中から。
まあね、気になった方はもう絶対検索をしないでください。
大蔵君のぬいぐるみが絶対欲しくなってしまいます。
しまいます。
あ、もうじゃあもうメールでももし大蔵の今後のなんか動きだとか、あと他のゾウのマスコットキャラクター出てきたら、そういうのあったらもう密告してください。
タレコミをね。はい。
タレコミ。あ、もうちょっと、こういうところで物申していかないといけないから。
もう、誰にも届かない、ここの声。
あ、でも、まあ、来てるメールは以上なんで、全然メール触れなかったけど、はい、途中から。まあ、引き続きメール送っていただければと思うんですけど。ここでひそやかさんに、
え、
音楽クイズ。
え、珍しいですね。
やっぱやっぱ初心忘れるべからずが、このラジオ音楽ラジオなんで。
まあまあまあ確かに。
で、まあ、なんか最近しばらくその、まあ、出した曲との話とかしてたけど、ちょっとその音楽運転の話をしてなかったんで、ちょっとリハビリがあってる簡単なクイズしてみようかなと思って。
はい、ああ。
で今から曲名を言うので、それが誰が作曲した曲かを答えてください。
うん。
まあ、クラシックの曲だけど、まあ、でも有名な曲を言うんで。
わあ、大丈夫かな。ちょっと不安だな。
じゃあ、いきます。曲名。ト
ッ
カータとフーガ、二短調。
ああ、バッハ。
オルガンの曲。バッハ。ファイナルアンサー
違う気がする。ファイナルアンサー、え、ちょ、これやばいかも、これ
答え。バッハかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
え？ないそれ？え？ないそれ？
あの、ちょっとひそやかさんがちょっと曖昧だっていうのはちょっと あのあれだったんですけど、想定じゃなかったんですけど、あの、
はい。
トカタトフがあって、あの、チャララーン、チャラララランランのあの曲、
はい。
なんだけど、あれ、バッハじゃないかもしれない説があるらしい。しかもなんかここ最近の話じゃなくても結構長年の研究でもうなんかバカとは言えないなみたいななってるらしい。でさらに言うと、そもそもバッハって結構その贋作だったり偽作、あ、偽の作品って書いて偽作がめちゃくちゃ多いらしい。
へえ。あ、じゃあこれはバッハの曲だとされているけど実はそうでない曲がめっちゃあるってこと。
そうそうそう。
へえー、
だから後で他の曲もなんか紹介はするけど、あのバッハ自体がもともと教会音楽家、本当になんか宗教家に近いような人で、
うん、
だから別に自分の作った曲はその宗教のために使ってくださいだったからし、要は出版の意思があんまりなかったらしいんです。
はあはあはあはあ。だから広くやられることよりも、もう本当に使うためのやつだった。
そうそうそうそう。でまあ、例えば弟子がこう代わりにそのだから今日この楽譜を書いてとどめておいたりしてたらしいんだけど、
うん、
でまあその年代が過ぎて、あ、バッハめっちゃいい曲やん、これみんなに出版したらなってなった出版社が楽譜を出版するときに、その弟子が残した楽譜と何かその弟子の作品を取り違えちゃったりとか。
あ
とか全く関係ない人の曲バッハだと思っちゃったりとか。
へえ。
なんかそういうのが、
だからバッハがあんまり権利を主張する人じゃなかったんだ
っていうか、なんかバッハが生きてその当時っていうのはそのそういうなんか教会音楽みたいなとこだっけ重鎮だったけど、いわゆる大衆音楽じゃなかったから、別になんかそんなみんなが知るような感じでなかったらしい。
はあ。
ただその後、だからバッハの時代って本当にバロックと古典のちょうど中間ぐらいだと思うから、その後年代が過ぎて、うん、で初めて知ったんだ、ブラームスがめっちゃバッハをなんか信奉してたっていうか、なんかバッハの研究とかをしてたらしくて、
あ、へ
え。なんかそのあたりのだからロマン派ぐらいに入ったぐらいの世代の人たちが、あ、バッハもっと世に知らしめたらなってなって、結構そこでまあ、大衆も知るところになったらしい。
へえ。ちょ
っとここ、調べきれてない、ちょっと諸説あるかもだけど。で、そのぐらいの時に、こう、じゃあ楽譜出版しようって思ったら、まあそんな感じで、なんか結構曖昧なまま出版しちゃったりして、なんかバッハじゃない曲もバッハだって出ちゃった、みたいな。
うん。はぁ。
ということで、今回はそういう、まあ、いわゆる、贋作とか偽作って呼ばれるものについてちょっと喋っていこうかなと。
お、バッハ以外もそういうの聞けるんですか。
そうですね、あの実際あのそういうのが出回ってるのって結構古典以前がやっぱり多い、そういうなんか
権
利関係曖昧だったりする時代のが多いんで、あんまり幅広くはないけど、まあちょっとそこはいくつかピックアップして話せたらなと思います。
お、
でも今回一応あの本の出典もありまして、まさにそのままズバリ、クラシック偽作大全、偽作偽の作品と疑わしい作品の偽作大全、
それだけでもう本が出版されてるんだ。
そうっていう本を元に、まあ、一部他でネットで調べたりして、台本作ってます。で、まあ、この本自体、まあ、そういう偽作とか調べるのもあれだけど、結構ベースが分かんない、おそらく書かれてる人がもういわゆる聞く側のクラオタっぽい人だから、結構なんか音源の話とか多かったりするんだけど、
うん、
ただそれでもそういうなんか情報とかも結構調べられて書かれてるみたいで、もし興味がある人はこれも読んでみるといいと思うんですけど、じゃあまあ最初に出したトッカタとフーガーの話に戻ると、
はい、
まあ、そもそもなんか自分も言われるまでなんか全然何も考えてなんかそんな気にしなかったんだけど、 なんか他のオルガン曲となんかバッハのと作風が明らかに違うらしい。
あ、なるほど。だからバッハの他のオルガン曲の作風からしたら何これって感じなんだ。
そうだし、あとまあ、トッカータとフーガ、トッカータってまあなんか前奏みたいな感じですね。ダララーンダラララララのところがトッカータで、その後フーガにつながっていくって感じなんだけど、うん、そのフーガの方の作りが結構甘いらしい。なんか例えばあのバッハの他のあれだとオルガン曲だと小フーガ二単調だっけ、あれあれルルルルルルルルルルのあれとか、
うん、
あれとかも結構厳格なフーガで書かれてて、これぞバッハって感じらしいんだけど、
ああ
それとかと比べると結構そこの作りが甘かったり、なんかこれ本当にバッハかっていう感じらしいですよ、その聞く人が聞くとっていう感じで、そう結構そういう作風の時点で結構疑わしいところが結構ちらほらあるらしい。
で、
じゃあ実際誰が作ったか。
ああそうですよね。
というと、まあ実際、まあ最初にも言ったけど、これバッハかもしれない、そうじゃないかもしれない。何も確定してない。
ああ。
っていうのがまあ。
それも憶測だもんね。そのバッハにしては作りが甘いんじゃないかも。
そう。まあ憶測っていうか、まあ実際なんかそういうなんか音楽考古学みたいな研究で。ガッチリやられてるらしいんだけど、まあ、結論が出てないみたいな感じで、
うん、
一番有力なのはあのケルナーっていう同年代の作曲家、
うん、
で、まあ、弟子って言えるような関係だったかは定かではないっぽいんだけど、ただ実際バッハのその曲の写譜を行ってその残してたりとか、実際バッハの曲演奏したりして当時バッハを世間に広げてた人らしい。
はあ。
で確かちょっとメモってなかったんで、ちょっと適当言ってたら申し訳ないですけど、あのそのゆいあのこのトッカータとフーガに関してはあのバッハ直筆のその譜面っていうのは残ってなくて、うん、唯一残ってるのがこのケルナーが写した譜面だけだったと。
はあ、
で別にそこにもなんかあのあれが誰の曲みたいなのわざわざ書いてもないから、だからケルナーが写してたってことはバッハの曲だろうと思って最初やってたけど、実際このケルナー本人が書いた曲じゃないかみたいな、
お
みたいな話があるらしい。
へえ。
ただまあそこも確定じゃなくて、あとはその実際他の弟子のドレッツェルっていう作曲家だったりとか、
うん、
あとはバッハの次男C.P.E. バッハ、
ほう、
彼も作曲家で、まあ、何曲か有名なの残してるんだけど、なんかそっちの作品じゃないかみたいな説もあるらしい。なんかそだろ、譜面は残ってるけど、これ本当にバッハの曲かみたいな結構いっぱいいるらしい。ある、ある。
だからそのこいつっぽいぞっていうのがやっぱり何人かいるわけだ。
うん、そう。でもその中でもそのケルナっていうのが結構有力じゃないかみたいな、多分なんかケルナ本人ともちょっと作風が微妙に違うらしくて、
うん、
なんかそこもなんか断定しきれない要素らしいけど、
うん、
多分それはそれとして、まあ、いやバッハで間違いないってする勢力もいるら、勢力というかそっちを支持する人たちもいるらしい。
はい、そのバッハじゃない言うとりますけどもバッハやろっていう人たちもいるんだ。
でその人たち曰くあのフーガの書き方がそのオルガンとしてはちょっとなんかうんと思うけど、フーガがなんかバイオリンの曲に似てるらしい。
ほう。
からもともとバイオリン向けの楽曲として書いたものをオルガン向けに作り直したんではっていう。
うん。
でも実際なんかそれ聞いてから、あのこのトッカータとフーガってそのバイオリン譜が残ってたわけではないんだけど、あのバイオリンの演奏をしてる音源でもいくつかあって、で YouTube とかでもバイオリンでこれ弾いてるその演奏とかも上がってたりして、 それ見たのも確かに、なんかバイオリンで弾いてても全然違和感がない曲というか、
うん、
なんかそのどっちの方がしっくりくるかとかまではちょっと分かんないけど、ただバイオリンの曲だって言われてもあそっかってなるぐらいの違和感のなさ、だからまあもともとで、あと書き方なんかなんだっけな、技法としてはなんかめちゃくちゃその若い時期のそのまだ甘い部分があるような書き方だけど、なんかその曲の傾向とかは結構晩年の作りだみたいなこと言ってる人たちもいて、
あ
だからそのなんかちぐはぐになってるみたいな、
はい、だからもうその作ってる時期の問題で人が変わってるわけじゃないと。
そうだから初期の頃にバイオリン向けに書いたやつをその後期にオルガン向きに作り直したんじゃないかみたいな話とか、なんかそういう話もあったりして、だからそこも結局結論は出てないんだけども、そういう感じで、まあ、バッハかもしんないし、ケルナーかもしんないし、はたまた別な人かもしんないっていう感じで、全然定まってないらしい。
はい。
で、まあ、ここまでトッカッタとフーガを例にいろいろ紹介してきたんだけど、まあ、実際なんか、まあ、そうやって取り違いがあるとかっていう話もあったけど、そうやって疑惑付きの曲が生まれる要因っていうのも、まあ、いろいろ考察は進んでて、
お
う、やっぱりその本人が書いてたらまず間違いないです、その楽譜を私が作りましたってちゃんと生産して表示してくれてれば、
はいはいはい、
ただまあそういうのが残ってなかったり、まして、まあ、当時なんか演奏記録も残ってなかったりするから、まあ、そこが確定できなかったりするっていうのがまずその確定できない要因の一つで、あとは楽譜取り違えたり、あと弟子がその作ったやつを間違誤ってその師匠である人のやつだと思ったみたいな、まあ、いわゆるヒューマンエラーって言っていいかもしれないけど、なんかそういうことが起きてしまったとか、
うん、
あとこれがなんか特にモーツァルトとかで意外と多いのが、他の人の作品を編曲したやつとか、だから別になんかその本当の作曲家がいて、そこでなんか楽器入れ替えたアレンジとかを加えたやつを残してたのが、ああじゃあモーツァルトがこれ書いてんだったらモーツァルト作品だと思ってカウントしちゃったみたいなパターン、これもなんか結構あるらしい。
へえ。
とかまあ実際まあここまではあれだけど、まあ誰も悪くないって感じだけど、やっぱあるのは自分で作った作品とか第三者のやつ、わざとこの人が作りましたって感じで出版公開してるやつ。
ああやっぱりあるんだね。
いやこれもめちゃくちゃある。
へえ。
でまあさっきも言ったけど、時期としてはやっぱりバロックから古典ぐらいの時期に多い。
はあ。
まあ時代が時代だから資料が少ないっていうことにも加えて、なんか音楽楽曲に対する著作権法が当時まだなかったっぽくて、もう無法地帯化してたらしい。
そっかそっか。だからその守るルールとかがないから。
そう。でなんかその辺なんかベートーベンが結構整備したらしいんだけど、その音楽家の権利みたいなのは。ベートーベン以降はもう結構その辺は減ってきてるというか、もう激減してるっぽいけど。
へえ。あ、面白い。そんな昔からやっぱりあのその作曲家のそのこの権利をはこの守られて侵害されないべきだみたいな。
っていうよりは、あのベートーベン以前の例えばモーツァルト、あ、モーツァルトはちょっとあれだけど、ハイドンとか、あのモーツァルトはあのいわゆる宮廷音楽家みたいな感じで、そのなんかお貴族みたいな人がいて、その人になんか仕えて曲を提供するみたいな感じだったから。
そっか。だから作家として広く名前を知られるというよりは本当に月のみたいな。
そうそう、なんかパトロンみたいな人がいて、
うん、
なんか その人にシーンをもらいながらこう作曲するとか、その人のために曲を下ろすみたいな、そういうパターンが多かったりとか、あとはバッハみたいにその宗教家としてのそのあれが強くて、あくまでその楽曲を作るとかそういうのはまあある意味、まあ、結果としてそういうことをしてたっていうような感じとか、だからいわゆる職業音楽家って呼べるような感じじゃない人が多かったっぽいけど、
うん、
ベートーベンぐらいからはもう明確にもう音楽で飯食ってるみたいな。でベートーベンとか実際そういう宮廷とかにも使えてないし、本当に自分で曲を下ろして自分でそのコンサートをやってみたいな感じだったから、やっぱそういう風に転換していく上でやっぱり自分の曲は自分で守るみたいなのはあったんじゃないかなと思うけど、まあ、どっちにしてもなんかそのあたりからはなんか割としっかりしてるパターンが多い。
はあ。
っていうところで、まあ、なんでやっぱそういう結構時代としては昔に寄っちゃうけど、まあ、いくつか曲他の曲も紹介していこうと思うんですけど、あのバッハでいくと他、まあ、バッハなんかミサ曲も丸ごと一個バッハじゃなかったみたいなのも結構あるっぽいんだけど、まあ、その辺はあんまりそもそも有名じゃなかったりするから省略するとして、一個たまげたなあのメヌエットピアノ曲の、
はい、
タンタララララン、タンタンタンタラララランタンタン、あれ未だにバッハ作曲として紹介されてるもするんだけど、
はい、
そもそもなんか一番最初初期段階からバッハの作品じゃないっていう見解だったらしい。もうそのいわゆるバッハ研究の間では、だからあのそういう作曲家の作品ってあの作品番号割り当てられるじゃないですか。
はい、
あのまあオーパス番号 OP とかはあの自分で当て込んでたりもするけど、それまでの例えばバッハだと、BWV だ BVW だっけ、あの番号みたいな割り当てられてんだけど、このメネットそもそもなんかこれバッハか疑わしいぞっていうその専用の番号が ANH みたいな番号割り当てられてたらしくて、
あこれバッハじゃないかもしれないナンバー何みたいなのあるんだ。
そうそうそう。
おもろ。
だからバッハの曲ってなってるけど、これバッハじゃないよなって曲も一応番号はつけないといけないから、そういうなんか疑惑ある、いわくつきの曲用の番号帯みたいなのがあって、それを割り当て
て別にナンバリングされてるんだ、うん、へえ。
たま初期段階はそのバッハじゃないけどじゃあ誰だっていうところは分かってなかったらしいんだけど、まあ、それも20世紀になってクリスティアン・ベツオルトっていう作曲家の作品だってことが分かったと。
はあ、はあ、もう違うって確定したのもあるんだ。
あそう、これはもう本当に、あ、まあ、違う、まあ、確定自体はしてたけど作曲者不明だったところがこのベツオルトっていう作曲家ってことで、確かなんかこの作曲家が自分で書いた楽譜かなんか出てきたのかな、
はい、
みたいな感じで確定したっていう。じゃあなんでそんな初期からバッハじゃないってなってたのに、意味なんか未だにこの曲バッハとして売られ、その楽譜とかも出てたりするんです
よ。
なんか販売ともされてんだけど、じゃあなんでそんなことになってるかっていうと、あのそのバッハじゃないけど誰かわからんっていう期間に、だからその研究上は作曲者不明っていう扱いだったんだけど、ただまあ出版社楽譜は売らなきゃなんないわけじゃん。売らなきゃなんないってわけじゃないけど、まあ楽譜売りたいじゃん。
まあそうね。
その時に誰が書いたか分かりまんねんだと売れない。
はあはあはあはあ。
じゃあまあバッハって売るかって言って売られ続けてたらしい。
そういうパターンもあるんだ。
だからもう完全商業的理由で。
はあ。
でも同じことがあのちょっと時代遡るビバルディでも全く同じことが結構起きてて、
ほう、
まあ、ビバルディはなんか有名な曲がってわけじゃないけど、そのビバルディの当時の ビバルディはあの、四季とか調和の霊感とかその辺書いてる作曲家だけど、あの当時ビバルディってめちゃくちゃ有名だったらしいの、その当時から。
はい、爆売れ作曲家。
そう、爆売れ、売れ線の爆売れ作曲家だったらしいから、他の人が書いた曲、これあえてビバルディって名前で売ったろっていうのめちゃくちゃ横行してたらしい。
とんでもねえ話だ。
だから それがあの出版社があのそうやってやったとかじゃなくて、なんか作った本人がもう自分の名前で出しても売れないからビバルディとして売ったろみたいな、結構あったらしい。
すげえな。へえ。
でましてはあのなどの曲だったかな、あのなんか結構編成が特殊な曲とかがなんかそうなってるパターンもあって、ちょっと待って、そのなんかそのそういう時にはなんでそれをビバルディしたかっていうと、その編成が特殊な時にその特殊楽器、
うん、
ちょっとなんなんかど忘れしたからちょっと今調べながらだけど、その楽器がもう新しく作った楽器でも、うん、ただあんまりまだ世に出てないからこれを広めたいと、ただ自分で曲書いても広めらんないからビバルディが曲で採用されてたってなったら広まるぞってなって、
うわすごっ
あそこの忠実な羊飼い、羊飼いっていう曲、
ああ
でなんかこれがなんか NHK FM のなんかバロック音楽の楽しみっていうなんか1960年代にやってたその FM の番組のオープニングも使われてたらしい。でそこでまあビバルディとしてこう紹介されてたけど、うん、その後で実は違いましたってことが分かったらしいんだけど、あそうだ、ミュゼット、このなんかこの曲にミュゼットっていうあれが楽器が使われてんだけど、それがその当時珍しい楽器だったからこれを広めたくて、そのあのビバルディとして売ってたみたいな。
へえ。
なんかそういういき、まあこれも多分断定ではなくて割と研究的にはそうだろうみたいな話らしいんだけど、まあなんかそういう感じで結構きな臭い話があるらしい。
だって今だとしたらなんか自分の俺の曲広めたいから田中康隆として出すみたいなことでしょ。中田康隆
だ。あ、そうな、中田康隆として出すとか、ましてやなんか例えばなんかギターとベース一緒にしなんかしたいな、画期的な楽器作ったぜ、でもこの楽器使ってるの俺しかいねえからもっと広めたいから、
ああ
この曲使った曲キングヌーとして出すかみたいな。まあそういう感じ
や。いやすげえ話だな。
そう、あとなんかこれちょっとまた別の特殊パターンだけど、なんかアルビノーニって作曲家がいて、なんかアルビノーニっていうとアルビノーニアダージョっていう曲があって、
うん、
あのもう正直アルビノーニってアダージョしか知らないんだけどそれが偽作だったらしい。だったらしいけど、はいはいはい、これはもう断確定で。
はあ。
で、それがもう理由が悲しくて、あの、レモ・ジャソットっていう、20世紀、1900年代前半の、その研究者が、もうアルビノーニが大好きで、めちゃくちゃ研究してたらしいんだけど、ただもう、アルビノーニって全然有名じゃないし、だからもう、アルビノーニ地位向上のために自分でアルビノーニっぽい曲を書いて出して、アルビノーニこんないい曲あるんですよっていう。
はあ。
確かそう、厳密にはアルビノーニそういうなんか書きかけの作品かなんかが出てきたから私が編曲をしてこうアダージョとして出しました、これのなので、これは元ネタというかはアルビノーニですよって感じで出したんだけど、結果それが全部もうフルスクラッチで自分で作ってたっていう。でも結果として 本人作曲じゃない曲だけは有名になっちゃったっていうアルビノに皮肉なもんで
皮肉なもんで
そうチーコアビノにもっと知ってほしい、こんないい曲あるんだ、知ってほしいと思って自分で全部書いて出したらそれしか有名にならなかったっていう
本来のハルビノリの曲は有名ならずに、
そうそうそう、
なんか
結構その偽作とか調べてると、そういうなんか人間模様、さっきの商業的な気楽さとかも、なんかそういうなんかこう人だなみたいな話もあってでもちょっと時代が若くなっ、まあ、ちょっとっつってもあれだけど、モーツァルト、
うん、
モーツァルトこれ知ってるかな、あの眠れよい子よって子守歌があるんです。
あ、なんか聞いたことある、なんだっけな、
ね、眠れよい子よみたいな、
なんかあるんで、あるよ、俺なんか聞いたことある。
あれモーツァルトじゃないらしいけど
いやあれモーツァルトじゃないんかい
そうもうないらしいというか、モーツァルトじゃないこと確定で、ただ本当作曲家がちょっと揺れてるっていう。
ああ、
なんかフリースっていう、もうアマチュアの作曲家っていう説とか、とフライシュマンっていう別の作曲家説とか、
うん、
あったり、あとなんかあの これ本当に意味が分かんないんだけど、あのトリビアの泉でモーツァルトの曲として、なんかこうトリビアの泉ってあの十数年前の曲、あのあれだけど番組だけど、
はいはいはい、
あのヘイボタンっていうボタンがあって
へへへ、そこまで言わなくていいです
なんかそれがね、あのモーツァルトの俺の尻を舐めろっていう曲があるみたいな。
あるあるあるあるって、うん、俺それこそトリビアの泉見たわ。
そうそう、俺の尻を舐めろ自体はモーツァルトが作った、もうそれは間違いない。
間違いなくあるだよ間違いであってくれよ
なんだけど、あの俺の尻を舐めろ、綺麗に綺麗にねっていう別の曲があって、そっちが偽物らしいの。
俺の尻を舐めろは本物で、その曲とは別に、
に俺の尻を舐めろ、綺麗に綺麗にねっていう曲があって、そっちは偽物らしい。
面白い。
そう、なんかモーツァルトの時々そのなんか汚いことを言う曲みたいな作ってた時期があったらしいんだけど、なんかそのシリーズに重ねる感じで、なんか偽物のやつもなんかちらほらあって、それがなんか当時のなんか学者かなんかやってた人がアマチュアで作ってた曲がなんか混ざっちゃってたみたいな、
はあ
感じで、なんかいや、あ、学者もこんな曲作んねやと思ったけど
モーツァルトより清潔感あるんだ潔癖だよ
そこかあと、あ、交響曲シンフォニー、あのモーツァルト、
ああ
モーツァルト、あの、あ、まあ、これ久賀さんあれかもだけど、モーツァルトって交響曲41番まであるんです。
はいはい、
1番が、41番ジュピターか、
うん、
まであるんだけど、だから普通に考えれば1番から41番まであるんだけど、そもそも2番と3番が偽物らしい。
はやえ
で11番も相当怪しい。
はあ、
でしかも自分知らなかったんだけど、この41番まで振った後に見つかったやつが後から重ねられてて、だから
お
なんか42番から56番までもあるらしいんだけど、
はあ、
42、43、45、47、54、56が偽物らしい。
ほぼ偽物じゃないか後半ほぼ偽物序盤と後半
で、まあそれ以外にもちょっとうんって思うやつが何個かあったりするらしくて、
はい、
あとモーツァルトの交響曲で一番やばかったのはなんだっけな、あの、ラインバルト、ちょっと待って、ちょっと正式な名前をメモってなかったからあれだけど、ちょっと今見るけど、
はい、
なんかあ、そうです、ランバッハ、
ランバッハ
曲、交響曲ランバッハっていう曲があって、それが最初に 見つかったやつに公共曲ランバッハって名前をつけた。
はあ、
ただなんかその後の研究でこれ偽物じゃねってなって、
うん、
そしたら別なランバッハって名前についた曲が出てきたから、あこっちが本物だって言って、もともとの曲を旧ランバッハって名前にして、で新しく見つかった方を新ランバッハっていう名前にしたらしい。でそしたらあのその新ランバッハの方がどうもモーツァルトの父親が作ったらしいって。でじゃあ Q は誰が作ったんだってなったら、やっぱ Q が本物っぽい。
後から偽物で出てくるパターン。
そう、
結局最初が本物かい、
結局最初が本物かいってなって、ただ名前はそのまんま今も未だにそうなってる。
あ、 Q で真なんだ。
そう、だから多分そのウィキペディアとかのモーツァルト楽曲一覧とかもで、あのもうこの曲そういう経緯があったからなんか怪しい方のリストに入ってるんだけど、
ああ
どっちも本物の方も偽物の方もなんか旧ランバッハ新ランバッハっていう風に区別されてたと思う。
へえ、
そうなんか特になんかモーツァルトとかやっぱ結構当時いろんな作曲家と交流とかもあったりして、あと父親がそういう作曲家やってたってのもあって、なんかそことの行き違いみたいなめちゃくちゃあったらっぽい。
あー、へー、クラシックってやっぱそういうのがやっぱあるんだな。
そう、まああとちょっと一応触れておくと、あとハイドンも結構
ハイドン
何曲かあった。ハイドン、あのこれはめちゃくちゃ有名だけど、あのおもちゃの交響曲っていう曲があって、あの普通の、シンフォニーにあのなんか水笛とかあの鳥の鳴き声の笛とかがこう重ねてて楽しいよみたいな曲、
うん、
あるんだけど、これはもう、もうハイドンじゃない、
ハイドンじゃない。
で誰が作ったかっていうと、そのモーツァルトの父親レオポルト・モーツァルト説もあるし、他も何人かいるっぽい。でなんかそれもなんかややこしくて、なんかまあ、ハイドンは確実になんか作ってはないんだけど、そのレオポルトが作ったっていうのが結構長らくのこう主流だったんだけど、なんかどうも別な作曲家が作ったらしいみたいな話もあったり、なんかいやこの人は別にその後からこのおもちゃの笛とかを足しただけだから曲自体レオポルトが作っとんねんみたいな派閥とか。
結
構ガチャガチャしてて、実際のところ分かんないけど、だからハイドンかと思ったらレオポルトかと思ったらまた別な人みたいな。そういう感じになってるっぽい。
へえ。
あとこれ面白かったな、あのクラリネット協奏曲、あのそうなんか私全然は知らなかったんだけど、なんかある日急に今までこんだけいいコンチェルトを何曲も書いてきたハイドンがなぜかクラリネット協奏曲だけは残さなかった。ただその幻のクラリネット協奏曲が見つかったみたいな感じで鳴り物に出てきたのが偽物だったらしい。ややこしい話。
未発表のクラリネット協奏曲がだって偽物。
そう。でもそれもなんかそれをなんかまあ、いきなりバンと音源として CD として出てきたんだけど、なんかその指揮者しかそれを言ってないらしい。その出てきたんですよって言ってその指揮者しか言ってないらしい。だからそ真偽のほど定かじゃないけど相当怪しい。
あ
とあの弦楽四重奏の一個で、まあ、セレナーデって有名な楽章があるやつもなんかホフシュテッタってアマチュアの作曲が作ったらしいみたいな、結構ハイドンもあったりして、
うん、
っていうぐらいの時代まではあるあれなんだけど、まあその後の時代が若くなってベートーベン以降だとさっき言ったみたいなほとんどない、
うん、
けどもベートーベンも唯一なんかベートーベンの交響曲が一番の前に作られてた幻の交響曲があるみたいな話が あったんだけど、それが別人のものだったみたいなのある
あ
ややこしい。
めちゃくちゃや。めちゃくちゃや、もう。
そう、なんか、若かりし頃ね、なんか、書稿みたいなのが出てきた。でも、これ、偽物でした、みたいな。あと、なんか、マーラーでも同じような、なんか、序曲みたいなのあった、出てきたってなったけど、なんか、いや、違う人じゃねえ、みたいなあったみたいな。結構、割と後年はそういうパターンが多い。だから、未発表の、なんか、序曲みたいなの出てきたと思ったら、それが本当に、他の人の書いたやつメモしてただけだったとか。だからそっから先はまあそういうのが多いしあんまり面白くもないし数も少ないから、
うん、
まあ本当にこのぐらいの時代からどんどん減ってったのかなっていう感じではあるけど、
うん、
でまあここまで紹介してきて、まあまあ、個人的な話はなるけど今紹介した中で何曲か演奏したことあるんです私。
え？
まさにその今直前に差し込んだあのハイドンセレナーデとか、
はいはい、
高校の時やってもうハイドンだって言われてやってるしあとそのバッハの メヌエットもコントラバス教本に載ってて普通にバッハのメヌエットとして載ってた
りとか。はあ。
そうまあ何も疑うこともなくていうかまあそんな疑ってたらキリがないから普通疑わないと思うんだ
けど、
うん、
まあ疑わないよな。
まあ
この曲米津玄師じゃないかもなとか思いながらやんないもんな。
そうそうそうっていう感じで、そう結構なんかその辺もなんか時代とともに研究進んでるとこもある進んでないとこもあるんだなって感じで、まあ、こうざっと進んできたんですけど、
なんかもう考古学なんだなっていうのをなんかあれで実感するね、うん、
多分最後にあの自分の所感っていうかあのちょっと話は変わるんだけど、あの最初ちょっと一瞬関係ない話するけど、
はい、
あのよく議論になるあの音楽に罪はないのにアーティストの不祥事で販売自粛するなみたいな論争あるじゃないですか。
ああ、うん。
あの例えばなんか薬かなんかやって捕まったら販売とか配信取りやめて、
うん、
音楽に罪はないのになんでそんなことするんだみたいな、
うん、
あるじゃないですか。
ある。
ただまあさっきの偽作の話戻るとその音楽自体に罪はないはずなのにその罪というか音楽自体のクオリティが変わってないはずなのにそれ偽作だって贋作だって発覚したとか疑惑が出てきたっていう曲は演奏回数とか音源化が激減するらしいんやっぱ。
へえ。
だからそれまでは1950、60年代まではバッハのこの曲めちゃくちゃその演出コンサートとかでも弾かれてて CD とかもなってた、ね、CD というかまあ LP とかになってたけどそのぐらいの時期に怪しいってことになったらもうそういう回数が激減して CD 化は今のところされてないみたいな曲とかめちゃくちゃあるらしい。
はあ、はあはあ、
なんか関係ない話のように思えて、なんか音楽自体のと作曲家の関連性っていう観点から見ると、なんかどうなんだって思うところがあって。ただまあ、あえて今回の収録では今まで触れなかったけど、あの、日本でもあったじゃないですか、その偽作、贋作。
あ、記憶に新しい、そういえば、言われてみれば。
佐村河内守の公共第一の広島、
はい、
まあそれこそ当時2010年代前半とか結構そのゴーストライターみたいな話題になる前から結構話題そのこういう作曲家がいてみたいな NHK でも取り上げられたりあと書籍とも出てるくらい話題にはなってたはずなのに今誰が聴いてて誰が演奏してるんだっていう感じで。あとその楽譜の取り違えでなんか誤ってましたみたいな誰も悪意を持ってなかった場合でも結果的にその曲の露出は減ってしまってるっていう実情、
うん、
とかさっきのそのサムラゴイチの話もそうだけどあの実際なんか真の作曲家みたいなのが出てきてそっちの人は活躍はしてるけどじゃあそれまでの曲はどうしてるんだって言ったら今誰も聴いてないみたいな。
ああ。
だから その楽譜の出版が始まったぐらいの時期と、バロックぐらいの時期からその商業的に成功させるために有名な作曲家を語るみたいな声はあっても、それは400年ぐらい経っても構造は変わってない、
うん、
し結局そこの作曲家が違ったってなったら一気にその音楽とアーティストっていうのがなんか切り離せるものであればそこは関係ないはずなのに、結果的にそこが結びついちゃってるって時点構造変わってないから結局作品にとってその作家とかアーティストの名前っていうのはもう一生ついて回る、まあ、十字架みたいなものなのかもなと思ったっていうことですね。結局音楽に罪はないのかもしれないし、誰が作ったとしてもいい曲なのかもしれないけど、結局それはもう互いに手枷足枷をつけてるような状態だから、どっちかが落ちればどっちも落ちちゃうっていう関係性なのかもなって思った次第ですね。
うん、まあ現代のポピュラーミュージックにおいてもそれはが特に顕著だし、ただそのいわゆる芸術側に振り切ってる音楽だとしても、やっぱりそういうことを完全に切り離すのは難しいのかなっていう。
そうですね、まあ、逆に本当に最新の話でいくと、あのそれ TikTok とかショートとかでなんかもう誰が作ったかもわからん曲が永遠に流れてて、なんかそこでバズったりもするから、
うん、
なんかそっちはそっちで逆に一周回って健全になってるのかもしれない。
ああ、
もう
楽曲のクオリティだけで評価されるという意味では、
まあクオリティも本当に冒頭10秒とかだけど、
はいはいはいはい、
まあとはいえ誰が作ったかとか言っても聞き映えみたいな感じでバズったりしてるっていう方がまだそのこの結びつきっていうのを見られてないのかもしれない。
なるほどね。
まあどっちがいいかっていうのは置いといて。
い
やまあ、まあ、これからも、ね、その我々はまあ自分の曲が自分の名義で、
うん、
作っていくのか。
ぜひそうしていきましょう。
まあそうやこれあれかあれだけど、別にあのめでたい名義じゃなくない名義でなんかちょろっと放流してる曲もあったりなかったりするけど、まあ名義をいっぱい持つのと誰かを語るのはまた別だから、
別の話なんで、
ああ
はい、面白い話でした。ありがとうございました。
音楽ラジオなんで、
はい、本文を思い出したね。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがなラジオの方からです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールはメデラジオのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
メデラジオはそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひすやか、TYC サードシングル、梅手とよす大江戸野菜物語が各種サブスクリプションサービスなどで配信中。さらに、梅手と様子は YouTube でミュージックビデオを公開しているのでぜひご覧ください。そして、来たる2025年11月29日、TYC ワンマンライブホールでのワンマンライブ梅手と様子が豊洲シビックセンターホールによって行われます。まだチケットを買うことができます。ぜひまだ買ってない方はぜひ買ってください。当日誰も経験したことないような素晴らしい体験一日になればいいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。
はい、めでたいの方はあのなんか最近曲よりもなんか作文することが多くて、
はあ、
あの今回のあれも台本もそうだけど、でこれ絶対言えないけど、あの会社で作文したやつが近々世に出るっぽいから、まあなんか そういう感じで、なんかわしは作家かっていうぐらい文章を書いたり書かされたりしてるんで、ちょっとあれがなんか曲とか動画 あんまり手につけてなくてあれなんですけど、まあちょっと告知できるものが出るタイミングになったらまたお伝えできればと思います。
はい、はい、
で曲、
今回の曲なんですが、実は2回前の回が梅手豊洲の発表会ということで梅手豊洲を流しました。
確かに。
で、前回はナンバーワン P さんが、来ていたので、ゲストでナンバーワン P さんの曲を流しました。ということはこの曲をまだ流していません。TYC で大江戸野菜物語ぜひ聴いてください。
これでまあシングルなんで2曲だけど、そこでリリースされたのは両方全部
はい流れることになります。そして次回このメデラジが収録される頃にはワンマンライブが終わっておりますので、次回は確実にその話になりますので、メールだと
確かに
感想を送っていただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。
確かにそこは次回もう後ってことなんです。
いや後で、あとはさすがに話すよ多分。
確かに確かに。じゃあそこもご期待ということで、
はい、
今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
すやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最近は諸子変算が中止されてる。